Hello, welcome to my podcast. I'm Amelia. This podcast channel is learning the Bible through the Leading Japanese Bible one chapter by one chapter. Also, I pick up my today's point of the verse. So, you'll be able to compare between Japanese and English. こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。日本語の聖書朗読を通して日本語と英語の聖書を学ぶ番組です。ただただ日本語の聖書を読んでいきます。ピンポイントで今日の注目節を取り上げ、章ごとのポイントを挙げていきます。日本語と英語の比較をしてみてください。This on-air has been released from BibleMillion.podbeans.com。このオンエアは BibleMillion.podbean.com から皆様に配信しております。一度寝たら朝まで起きない私がどういうわけかここ何ヶ月間か夜中に目が覚めて眠れないまま朝方を迎えてしまいます。短時間で熟睡している感じです。疲れが全くなく過ごせるのが不思議です。聖書を毎日読んで力をいただいているからでしょうか。さて、今年も早5ヶ月が過ぎようとしておりますが、去年2020年パンデミック以降から始めているこの聖書朗読ですが、義明も18章になり、感慨深いものがあります。途中でポッドキャストホスティングサーバーを変更したために半分以上を移行することができませんでしたが、この番組もアップデートをしていってますので、きっと来年にはまた創世記を読めると楽しみにしております。では本日は義明18。イスラエルの子らの全会衆はシロに集まり、そこに会見の天幕を立てた。この地は彼らに服していたが、イスラエルの子らの中に相続地を割り当てられていない7部族が残っていた。ヨシアはイスラエルの子らに言った。あなた方の父祖の神、主があなた方に与えられた地を占領しに行くのをあなた方はいつまで伸ばしているのか。部族ごとに3人の者を出しなさい。私は彼らを送り出そう。彼らが立ち上がってその地を行き巡り、自分たちの相続地に従ってその地について書き記し、私のところに戻ってくるためである。彼ら自身でそれを7つの割り当て地に分割しなさい。ユダは南にある自分の地域にとどまり、ヨセフの家は北にある自分の地域にとどまる。あなた方はその地の7つの割り当て地を書き記し、私のところに持ってきなさい。私はここで私たちの神主の前であなた方のためにくじを引こう。しかしレビ人はあなた方の間に割り当て地を持たない。主の祭司として使えることが彼らへの譲りだからである。ガドとルベンとマナセの半部族はヨルダン川の向こう東の方で自分たちの相続地を受けている。主のしもべモーセが彼らに与えたものである。その人たちは立って出て行った。その際ヨシアはその地について書き記すために出て行く者たちに命じた。さあ、あなた方はその地を行き巡り、その地について書き記し、私のところに帰ってきなさい。ここ、シロで、主の前で私はあなた方のためにくじを引こう。その人たちは行って、その地を巡り、それぞれの町を7つの割り当て地に分けて書物に書き記し、シロの宿営にいるヨシアのもとに来た。ヨシアはシロで、すなわち主の前で、彼らのためにくじを引いた。ヨシアはそこで彼らへの割り当てに従ってその地をイスラエルの子らに分割した。ベニヤミン部族の諸子族のくじが引かれた。くじで当たった彼らの地域はユダ族とヨセフ族の間にあった。北側の境界線はヨルダン川から始まる。その境界線はエリコの北の傾斜地に上り、西の方へ山地を上る。その終わりはベテアベンの荒野である。さらに境界線はそこからルズに向かい、ルズの南の傾斜地を過ぎる。ルズはベテルである。それから境界線は下ベテホロンの南にある山の近くのアテロテアダルを下る。さらに境界線は折れ、西側をベテホロンの南向かいの山から南へ回る。その終わりはユダ族の町キルヤテバール、すなわちキルヤテエアリムである。これが西側である。南側はキルヤテエアリムの外れを起点とする。その境界線は西に出て、メ・ネフトア派の泉に出る。さらに境界線はレファイムの谷間にある ベンヒノムの谷を北から見下ろす山の外れへ下り、ヒノムの谷をエブスの南の傾斜地に下り、エンロゲルを下り、北の方に折れ、エンシェメスに出て、アドミムの坂の反対側にあるゲリロテに出て、ルベンの子、ボハンの石に下り、アラバに面する傾斜を北へ進み、アラバに下る。そして境界線は、ベテーホグラの傾斜地を北へ進む。境界線の終わりは潮の海の北の入り江、ヨルダン川の南端である。これが南の境界である。ヨルダン川が東側の境界線である。これがベニヤ民族の諸氏族の相続地であり、その周囲の境界線である。ベニヤ民部族の諸氏族の町々はエリコ、ベテホグラ、エメクケツツ、ベテハアラバ、チェマライム、ベテル、アビム、パラ、オフラ、ケファルハアンモニ、オフニ、ゲパ、12の町とその村々、ギブオン、マラ、ベーロテ、ミツパ、ケファラ、モザ、レケム、イルペール、タルアラ、チェラ、エレフ、エブス、すなわちエルサレム、ギブア、キルヤテ、14の町とその村々、これがベニヤ民族の諸氏族の相続地である。終わり。さて、いかがでしたか？イスラエルの子らの全会衆は城に集まり、そこに会見の天幕を立てた。このように18章は始まりました。ふむふむふむ。イスラエルの子らは主が与えた地を占領しに行くことを先延ばしにしていたのですね。そしてヨシアは自分たちの相続地を書き記して持ってきなさいと言っていました。まあ、各部族の分布図を作るためのものでしょう。戸籍に分布図にと社会構造が一目瞭然になり、管理しやすくなりますね。さて、本日の18章のピックアップは2節です。イスラエルの子らの中に相続地を割り当てられない7部族が残っていた。 Today's pick up is verse 2. But there remained among the children of Israel even tribes which had not yet received their inheritance. いかがでしたか？それでは本日も元気もりもりの一日でありますようにお祈りしております。では本日はこの辺で God bless you. Bye bye.